今日はエレミアの第29章を開かせていただきました。この新しい年、必ずしも全ての状況が前途洋々とは思えないような環境の中でありますけれども、しかし環境がそうであればあるほど私の心に通ってまいりましたのは、このエレミアの将来と希望を与えるという主のお約束であります。で、このお約束の中から、エレミアという人について、そしてこの手紙が書かれた状況、そして、何が書かれているのか、私たちには何がこの中でメッセージとして語られているのかを御言葉に即して捉えたいと願っております。まず最初に、この先ほど読んでいただきました29章の1節に、預言者エレミアは、そしてエルサレムから手紙を送ったと書いてあります。このエレミア記の29章は手紙であります。で、それも預言者エレミアが書いた手紙であります。それではエレミアって一体どんな人物なんだろうか、知ってらっしゃる方も多いし、あるいは全然わからない方もあるかもしれませんので、その全然初めてという人にの目線で考えたいと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。エレミアという、預言者は紀元前7世紀に生きたところのユダ王国に生きたところの預言者です。で、紀元前7世紀というのはユダ王国が滅ぼされる、もうその直前ぐらいの、もう大変な危機の時代にあったところの預言者であります。その生涯と奉仕を主に4つに分けることができると思います。最初は生まれ育った期間です。まあ、あえて、647年と書きましたが、そんなに正確ではありませんので、 1,2 年の違いはあるかもしれませんが、エレミアはだいたい20歳ぐらいで預言者になったと言われています。ですから、もうそれから引き算をすると、この頃生まれたヒルキアの子供、祭司の子供として、アナトテ、これはエルサレムからちょっと北にありますところの町であります。そこで生まれ育ちました。それから20歳の時に主に預言者として召されて預言活動をいたします。主に3つの期間にそれを分けることができると思います。彼は王様としては5人の王様のもとにあったのですけれども、一番最初に彼が預言者となった時の王様はヨシアと言いました。名前からして分かるように、この人は良い王様です。ヨシアが悪かったらまずいですね。ヨシアさんです。で、これは今までユダの国にあったさまざまな悪い行いということを改めて、神の言葉をもう一度見直そう、そういうような改革を行ったところの大変良い王様であります。で、その時にエレミアも活躍をいたしました。そしてそのヨシア王様が行おうとしている改革、それが外側の改革に終わってしまわないように、もっと深い彼らの心の変革となるように、特に外側の割礼ではなくして、心に割礼がもたらされるようにと、そういうような意味のメッセージを彼はその生涯の全般においていたします。で、609年にこのヨシアという王様は死んでしまいます。31年間大変良いことをしたんですけれども、まあエジプトの王様、パロネコというんですけれども、あまり良い名前じゃありませんね。その猫さんが、その当時の巨大な国であったアッシリアと戦おうと思って、 エジプトからアッシリアの方に攻め寄せてこよう、そういうような時に彼は道を通らせてくださいと言っただけにもかかわらず、今アッシリアと言いましたが失礼、バビロンであります。その時に寄せばよいのに、彼はその猫さんと戦おうとして、その猫さんにやられてしまう。でヨシアさんが亡くなってしまうわけであります。その後4人王様が続きますが、これみんな悪い王様ばっかりです。でしかも短いです。エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、あるいはエコヌヤ、ゼデキア、みんなこれ悪い王様ばっかりが短く、ちょっと出ては倒れ、ちょっと出ては倒れというような不安定な期間が続きます。でその時に世界の帝国であったバビロンから何回もエルサレムは攻撃を受け、主に第 3回にわたって国が荒らされます。1回目が606年、これは王侯貴族上の指導者たちが連れて行かれる、その中にはダニエルも入っておりました。その次にかなり大きな捕囚が行われます。それがこのエレミア29章の背景でありますけれども、エコヌヤ王様、それからその他の貴族たち、それから鍛冶屋、職人たち、つまり、ユダ王国の指導者的な階級の人たち、あるいは職人たちがみんな連れて行かれるという捕囚が起きました。それが紀元前597年。そしてその最後に今度は徹底的にエルサレムが破壊され、神殿が壊され、ほとんどの人たちが根こそぎ連れてかれるという、そういう捕囚が起きたのが586年。つまりこのバビロンによるところの攻略と捕囚というのが、この3つの波にわたって行われていた、その真っ最中に生きたのがこの預言者エレミアです。で彼はこの時どういうことをメッセージとして語ったかと言いますと、彼は攻め寄せてくるバビロンに対して降伏をしなさい、もうこのバビロンに対してもう万歳をして、そしてもう明け渡してしまいなさい、そしてその時に神様は新しい国を作ってくださるだろうという、そういう約束を予言をするんです。でももし第二次大戦の中の日本の状況を考えなさった時に、そういうような予言をしたならばどういう目に遭うかということを皆様方は想像がつく年代の方もいらっしゃるでしょう。戦後間もなく東大の総長になりました柳原忠夫先生という方があります。彼は戦争中に東大の教授を追放されて、放逐されたところの人です。彼はそのような時に神の預言者として、このようなことをする時に日本は滅びるということを彼は語りました。ますます、迫害を受けた、そういう記録が残っております。それと同じようなことです。つまりこのエレミアはみんながこの戦争は勝つんだ勝つんだと一辺倒であった時に、負けるんだ、負けた方がいいんだ、今降伏してしまいなさい、その方が幸福になるぞ、ちょっとそういうダジャレを言ったかどうかは知りませんけども、ともかく彼はそう言ったのであります。ですからお前は非国民だ、国賊だということで、王様からも周りの人たちもから大変迫害を受けて、そして最後には牢屋に入れられる、あるいは井戸がありましたけれども、その井戸の底に、連れられてしまう、そこでもって捕らわれてしまうというような大変な苦労をいたします。それが、この609年から、この586年までのことです。で586年に今度はバビロンが徹底的に、ユダと エルサレムと神殿と破壊してしまった。その時にネブカデネザル王様は彼をどう扱ったかというと、お前は私たちの国のために大変良いことを言ってくれたから、今度は少し厚く手厚く扱ってあげましょう、大変優しい言葉を言ったのです。ちょっと例えば悪いかもしれませんけども、そういう戦争の時にね、アメリカと降伏した方がいいですなんて言った人が、アメリカがやってきた時にチョコレートあげましょうとかいろんなことを言った時に飛びつく人がいたかもしれませんけども、彼はそれにも乗りません。いや私は神様の御言葉を伝えただけですからね、バビロンのためにおべっか使ったわけじゃありません。そこでも彼はバビロンの王様にもそんなに尻尾を振りませんでした。で彼はバビロンに連れて行けばお前は特別待遇の家を提供するよ、ビフテキも用意するかもしれないよ、いろんなことを言われたの。私はここに残ったエルサレムに残った本当にもう、大変言葉は悪いんですけれども人間と思われていないような人たちととどまって、私はここでもって回復のために、励みます、そういうオファーをいたしました。で彼はエルサレムにしばらくとどまります。それからエジプトに今度は連れて行かれてしまい、そこで伝説によりますと、それは聖書に書いてありませんけれども、石打ちにあって70歳80歳の頃殺されたと言われております。これがエルミアの概略の生涯です。お分かりいただけましたね。そしてこの29章っていうのはそのバビロン捕囚の真っ最中、597年に指導者階級の人がずっと連れて行かれたその直後であるということを覚えていただきたいと思います。さて、このエレミアはその人たちに手紙を送ります。で、どういう人たちが状況にあったかということについては、どういう人たちだったかということについては一節の終わりのところからお読みします。生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送った。連れて行かれた人たち、それから、詳しく2節に説明があって、エコヌヤ王、王様で連れて行かれてしまったんですね。で、ユダには別な王様がバビロンの傀儡、わかりますね、ちょうど操り人形みたいにして建てられたのがゼデキヤという王様ですが、連れて行かれた王様がエコヌヤという王様。王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後と書いてあります。その人たちが連れて行かれてしまった。その人たちにゼデキヤ、これはユダの方に残った、先ほど言いましたようにバビロンの操り人形として建てられた王様です。それが何かの用事で手紙を送った。手紙を持っていたのがエルアサとゲマリアという人だということが3節に書いてあります。で、その手紙に一緒に託してこの人たちにメッセージを送ったというのが29章のエレミアの手紙です。お分かりいただけましたね。さあ、その内容は何であるかって言いますならば、まず第一に、バビロンで落ち着きなさいよということであります。はい、それでは5節のところ お読みいただきましょうか。3、はい、家を建てて住み着き、畑を作って。6節も、はい、はい、なんか当たり前のようなことですね。家を建てなさい、住み着きなさい。でもこれは実は当たり前ではないのです。バビロンに連れて行かれてしまった人たちは、私たちはこんな状況にあって大変だという絶望感と、それからまだ エルサレムは町として残っていました。そして彼らはそのエルサレムの町は不滅だ、今はもう大変バビロンの国に攻められて壊されそうになっているけれども、この町は神の都なんだから神様はきっと守ってくださる。今から100年前アッシリアが攻め寄せてきた時に、セナケリブというところの将軍がやってきた時に、その軍勢がみんな一斉に滅ぼされてしまったではないか。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。これは実際に起きた出来事です。イザヤという預言者が活躍していた頃です。お分かりですね。あの時のことを持ち出して、そのようにエルサレムの町は神の都なんだ、不滅なんだ、だから絶対に滅びることはない。これもなんか似てますね、現行の乱の時に。ちょっとあんまり思い出さない方あるかもしれません。思い出してくださいね皆さんね。そうしないと私の話が通じない。わかりますね、現行の乱ってね、あのモンゴルが日本を攻めてきた時にね、日本が滅ぼされると思ったけれども、台風が吹いて、そしてそのモンゴルの軍勢がみんな船やられてしまった、神風が吹いた、あの出来事がずっと第二次大戦の最後の頃まで使われておりました。今アメリカにどんどん私たちは攻められているけれども、今に神風が吹いて B29 も何もかもみんな滅ぼされて、我々は救われるんだ、そういうようなことがまことしやかに語られた時代。ああそうかと思う人は少ないでしょうけども、どうぞ想像してください。そういうような感じなんですよ。エルサレムは神の都だから滅びることはない、そういう迷信のようなものを固く信じて、そして彼らはバビロンに連れて行かれましたけれども、ここは腰掛けの場所だね。やがて私たちはエルサレムに戻される時が来るんだ、そのことを確信していましたから、定職もつかないで、ね、それから家も住まないで、どうしていたかっていうと、まあ毎日毎日アルバイトのようなことですね。コンビニかどっかに行って、そして、アルバイトを求める。別にコンビニが行けないってわけじゃないんですけどもね、つまり決まった仕事につかないで、その日その日食べていくぐらいのアルバイトぐらいで生活していこう。家もちゃんと作った家を住んだって、どうせまた私たちは故郷に戻される時はすぐ来るから、そういうことはしないで、どっかアパートかどっかにね住んで、契約ももう半年ぐらいにしといて、そしてすぐに帰れる準備しとこう、そういう気持ちでいたんですよ。わかりですね。エレミアはそれに対して、そういう腰掛け的な生活をしてはいけません、仕事を持ちなさい、きちんとした仕事を持ちなさい、きちんとした家を建てなさい。そこでこのバビロンの国の一員となって生活をしなさい。ちょっとわからない言葉かもしれませんけれども、これには理由がありました。やがて、今すぐではないけれども、やがて回復の時が来る。その時にあなた方が仮住まいの家から元に戻るんじゃなくて、ちゃんとここで生活をし、生活の基盤を設け、そして、はっきり言えばお金も設けて、そして基盤を作って回復の時のために備えをしなさいということだったんですよ。これはすごい非常に実際的な勧めであったと思います。さらに7節を見るともっと積極的です。ご一緒にお読みくださいませんか。はい。あなた方を、この繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。その町ってどこですか。それはバビロンという町です。バビロンというのはもう罪の町、偶像の町、そしてこれらは栄えてはいましたけれども、他の国々を全部侵略して分取ったもので儲かっているような、もう罪に満ちたところの町です。その町の 繁栄を祈りなさいと書いてあるんですね。皆さんこれちょっと分かりにくいことだと思います。こんな国は滅びをかしという気持ちの人たちが多かった中に、バビロンの繁栄を祈りなさい、これは私たちが住んでいるところの町、それが仮にですよ、仮にもうイエス様を信じる人たちがほとんどいなくて、悪い考えを持った人たちがたくさん満ち満ちているような中であったとしても、あるいは神を恐れないところの思想というものが支配しているような政治であったり、あるいは町であったり社会であったとしても、私たちの存在を通してその町が繁栄をするように祈りなさいということと同じことです。私たちは、私たちの国籍は天にあるのだから、やがて私たちは天に行くのだから、この国はどうなっても構わないという思想を極端に持ってはならないと思います。主が摂理のゆえに私たちを置いていてくださるところの会社があるでしょう、あるいは役所があるでしょう、あるいは学校があるでしょう、あるいは皆さんの地域社会というものがあるでしょう。それらの一つ一つの地域社会というものが、仮にイエス様を信ずる信仰によって成り立っていなかったとしても、主を信ずる者の存在によってその町が繁栄をし祝福をいただくということは、どんなに素晴らしい証でしょうか。エレミアはバビロンに連れて行かれて絶望と悲嘆の中に暮れているところの人たちに向かって、そうした積極的なメッセージを与えたんです。どうか私たちも住んでる場所、誰もクリスチャンのいない、私だけが一人だというような職場の中にいるかもしれません、あるいは皆さんの住んでいらっしゃる団地なり社会に、私一人だけがクリスチャンだという方もあるかもしれません。その時にどうか、まあこれはノンクリスチャンの世界だからどうなっても構わないというような、そういう考え方ではなくして、私の存在を通してこの会社が祝福されるように、この地域社会が祝福されるように、どうか私たちが光り輝く存在でありたいと願います。エレミアが語っているのはまさにそういう積極的なメッセージなんです。そして第2番目のメッセージは、神のご計画に目を留めなさいというメッセージです。10節と11節をご一緒にお読みください。はい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。はい、素晴らしいですね。しばしば前後の文脈を離れて、将来と希望を与える、平安を与える希望計画だ、このところがあまりにも素晴らしい言葉でもんですから、それをこう標語としていらっしゃる方もあるかもしれません。それはそれで尊いんですけれども、ぜひ今申し上げましたような文脈、前後関係ということを捉えて、この言葉を味わっていただきたい。そうするとなお深みが増してくると言いましょうか。ああ、エレミアが語ろうとしているところの、なんて言いましょうか、現実味ということが捉えられるのではないかと思います。平安と将来と希望を与えるときに、何か現実とは関わらない、何か虹のような将来の希望を与える計画というのではないんです。実際にこの手紙を受け取った人たちは絶望の中にいる人たちです。何の希望もない、故郷を追われてしまって、何度仕事もない、収入もない、知っている人もいない、 そういう中に生活しなきゃいけない、捕囚の民です。絶望の中に落ち込んで、どうしたいんだろうかわからないという人たち、主は将来と希望を与える。その根拠は 何かと言いますならば、それは神が持っていらっしゃる計画に沿っているということです。11節に、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。私がとおっしゃる主が計画を持っていらっしゃる。私たちはそのことを信ずることができるでしょうか。この小さな頭の私が将来のためにこういう仕事について、こういう家を建てて、こういう自動車を買って、こういう仕事をして、こういう人をお嫁さんにもらって、愛というのは、そういうの私のこの小さな頭で考える計画じゃないんですよ、ね、私たちのためにベストの計画を持ち、そして私たちの先も全部ご存知の私がとおっしゃる主ご自身が私たちのために計画を持っていらっしゃる。そのことをこの念頭、私たちはまず捉えさせていただきたいと思います。私たちはきっといろんな計画を立てるでしょう。教会としても年度計画というものを立てます。ですから私たちに与えられたところの知恵と、そして知識に従って最善の計画を立てます。皆さんもそれぞれの生涯のためにこれが計画だというものを立てるでしょう。決して悪いことではないけれども、どうかその時に私が立てる計画が全部だと絶対に思わないでいただきたい。私が立てる計画よりも、それはそれでいいんです、立てていいんです。何にも計画なしに、主が計画を持ってらっしゃるから私は何にも考えないでフラフラーと人生を歩んでますよ。それはちょっと無責任です。責任を持った計画を立てていいんですけれども、しかしそれらを全部上回った、あるいはもっと人間的な言葉を言えば想定外の計画を主は私たち一人一人の人生のために持っておられる。そして彼の場合には民族として神様は良き計画を持っていらっしゃるということが、このエレミアが語ったところのメッセージです。私たちはこれから励ましをいただきたいと思います。でその内容というのは何かと言いますならば、最善をなさるところの計画です。平安を与える計画だ。災いではなくて、この平安という言葉はシャロームという言葉が使われています。でシャロームという言葉は、まあ、戦争がない状態とかそういうことももちろんシャロームですけれども、それは満ち足りた状態、欠けのない状態、現在と将来の繁栄を含む状態、それをシャロームというんですね。神様はシャロームの計画を、この連れて行かれたところの捕囚の民のために持っていらっしゃる。現在的にはどういう祝福かと言いますならば、ちょっとこれはね、聖書を開きたいと思うんですけれども、エレミアの24章まで遡ってください。24章の5節から7節までも、これもご一緒にお読みくださいませんか。これは連れて行かれた捕囚の民に対する約束です。はい、ご一緒に。イスラエルの神主はこう仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。 彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。なんて素晴らしいことでしょうか。これはイチジクの例えですね。二つの籠があって、一つは腐ったイチジク、もう一つは良いイチジクがあって、これから連れて行かれるところの民はその捕囚の地で良いイチジクのようになる。その内容は何かって言いますならば、彼らは主であることを知る心、そして彼らが私の民となり、私は彼らの民となる。本当の意味で神様と一つになることができる。イスラエルの人たちは何度も何度も神様に逆らって、そして偶像の神様に走ったり、あるいは不道徳に走ったりして、自分たちの行いを改めなかったんです。その結果として彼らはこのバビロン捕囚という浮き目に遭うんですけれども、それは結果としては良いこととなった。彼らは何度も警告をされながら偶像から足を洗うことができなかったんですけれども、実は歴史的に言いますならば、このバビロン捕囚においてイスラエル民族は偶像礼拝から完全に足を洗ったんです。神様のやり方は不思議ですね。どういうやり方で、バビロンというのはイスラエルよりもものすごい偶像教がたくさんあったんです。彼はそのものすごい偶像教を見て、その偶像がもたらすところのさまざまな悪を見て、ああ私たちはこんな偶像に自分たちの心を捉えられるべきではない、まことの神様に立ち返ろうと思って、彼らはその偶像教の真っ只中で悔い改めて誠の神に立ち返ったんです。ですから捕囚ということは決して悪いことではない。彼らに誠の神に立ち返るところの機会を与えてくださった。そしてそうした霊的な祝福だけではなく、民族的にも70年経ったならば私はあなた方を帰らせるとおっしゃった。ちょっと計算のできる方はいつから70年だと思います？彼らが実際に捕囚から解き放たれたのは538年です。そうすると足し算すると607、8年ぐらいになりますよね。ですからこの今手紙を送っている時点から70年ではないんですね。もうすでに経っちゃってるわけです、何年か。ですから実際的にはあと40年ぐらい。それでも40年でもある人は長いというかもしれませんね。今から40年後に日本の国を繁栄させます、回復させますって、私たちみたいな年の人はあと40年後に一体私いるだろうか、ね、そんな将来の約束もらったって何も嬉しくないよ。私が嬉しいのはあと 2、3年後に景気が回復してみんながお金持ちになるので嬉しいけども、40年後に景気回復じゃちょっとピンとこないっていう人いるかもしれませんけれども、彼らにとっては40年後でも近い将来だったんですよ。神様が顧みてくださる、国を回復させてくださる、外にいる人たちに釈放を与えてくださるという、この大きな望みのゆえに彼らは外国にあっても心を一つにその苦労を耐えることができたわけです。もっと大きな将来としては主イエス様を送り、そしてそれによって贖いを成し遂げてくださるというお約束です。まあそこまで今日は踏み込みません。いずれにいたしましても神様は長いスパンでも短いスパンでも、霊的な意味でも、あるいは物質的な意味でも、私たちにベストの計画を持っておられるということであります。最後に12節から14節までを読んで終わりたいと思います。12から14、エレミヤの29に戻ります。3、はい。 つけるだろう。私はあなた方に見つけられる主の見つけ、私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所から、主の見つけ、私はあなた方を引いた先から。はい、これには素晴らしいお約束の条件というものが述べられています。素晴らしいお約束というのは、ただぼーっと寝ていて自然に棚ぼた式に降って湧いた、口を開けていたならばそこにぼた餅が入ってきたというような、そんなものではない。私を求めるならばという主がここで条件をつけておられることを覚えたいと思います。心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。今年主を心を尽くして求めたいと思います。いや、私はもう神様を信じている、だから大丈夫と落ち着いてしまわないで、私たちは神様について知るべきことのおそらく100万分の1ぐらいしか知っていないと思います。どうか主よ、あなたの恵みを知る知識に、あなたをもっと個人的に知る知識に私を増加させてください。心を尽くして主を求める年でありたいと思います。あるいはこの中にはまだ主イエス様を心の中に受け入れていらっしゃらない、あるいは受け入れたいものだと思いながら通っていらっしゃる求道者の方もあられるかもしれません。いつか信仰がわかるだろう、なんとか教会に通っているうちに3ヶ月ぐらいしたらわかるかな、そういうような感じでもないのです。心を尽くして神を求める、救いを求める、その心を尽くして求めるものに主は出会ってくださる。そのお約束を信じて、どうか求道中の方々も主イエス様を真実に求めていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは私たちのために計り知れない豊かな恵みを約束していてくださいます。それが何であるか私たちには分かりません。しかし私たちはそれが素晴らしいものであるということを信じて期待をしております。そして心を尽くしてあなたご自身を求め、あなたご自身との交わりを求め、あなたご自身の臨在を求めとうございます。私たちの祈りにお答えください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。